今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の27章33節から54節までです。マタイによる福音書の27章33節から54節、初めに38節までお読みいたします。ゴルゴダというところに、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。アーメン。それではお祈りをいたします。この受難の日、イエス様が十字架にかけられたことを覚え、そして私たちが本当にあなたにあって救われたということ、私たちの罪とが、主よ、あなたが身代わりになって追ってくださったということを覚えるこの時でありますように。あなたは私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれ、あなたに対しての懲らしめが私たちに平安をもたらし、あなたの打ち傷によって私たちは癒されました。主よ、今私たちも本当にあなたにあってこの十字架によって癒されたことを覚えつつ、今この時を御言葉を持って過ごすことができますように導いてください。語るしもべおよび聞く一人一人耳、それぞれあなたが通りよくしてくださいますように、これからがただイエス様、あなたのその十字架の栄光で満ち溢れた時でありますように導いてください。私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日は受難日、イエス様が十字架につけられたことを覚える日です。イエス様が十字架の上でつけられた様、これはもう福音書においてはどこの箇所も明確にはっきりと記しております。イエス様は十字架の上で、7つの言葉を語られたんですけども、そのうちの一つは、今日の箇所のところに、この46節に、エリ、エリ、レマ、サバクタニって、叫ばれました。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様は父なる神様に対して、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのか叫ばれました。父なる神様から、捨てられたんです。はっきりと、捨てられました。神の御子であられ、世の始まる前から、父なる神様の懐におられた独り子なる神様がであられるイエス様が捨てられたんです。なんで捨てられなければならないのか、イエス様に何か、罪とかがあったから神様から捨てられたか、違います。人間の身代わりとなって、捨てられました。彼への打ち傷、彼への懲らしめが私たちを癒した。冒頭で宣言しました、イザヤ書の53章、あの有名な箇所ですね。イザヤの53章において、ここも、本当に第4福音書と言われているような、イザヤ書、その中でも特にこのイエス様の十字架の見苦しみを、正確に記したのがこの53章のところですけど、特に、4節から6節のところに、書いてあります。イザヤ書の53章の4節から6節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。 だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アーメン。私たちのすべての、ね、咎を彼に、イエス様に負わせた。人は、ね、思います、ね、彼は、ね、神に打たれた、ね、苦しめられた。しかし、ね、神様の御心は彼を打ち砕くことでした。身代わりとするためにです。イエス様は、ね、十字架の上に、ね、つけられた、くじ引きにされた、ね、また苦味を混ぜたブドウ酒を飲まされた、それらもすべて、ね、この旧約聖書における予言の成就です。ね、苦味を混ぜたブドウ酒を、ね、飲まされたのは詩篇の69編から。また、ね、イエス様が、ね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、これ詩篇の、ね、23編の、ね、あの詩は私の羊飼いの一つ前の22編、詩篇22編一節がこれでこの言葉で始まりますね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、ね、詩篇22編はそこから始まり、そして詩篇22編の中にもですね、彼は、ね、私の苦味を混ぜた、ブドウ酒を、ね、飲ませた、まあ、そのようなことが、ね、全部書かれてあります。ですからイエス様のこの十字架の上の場面、ね、全部ですねこの旧約律法の成就なんですね。旧約の、ね、預言書詩篇、ね、また律法がこのイエス様の十字架につけられたことによって成就したんです。そして旧約はイエス様の十字架を、ね、イザヤ書もそうです、詩篇もそうです。本当に正確にこのイエス様の十字架の上の場面、ね、それを記しました。イエス様は、ね、聖書が成就、するために、ね、我が神我が神どうして私をお見せになったんですか、叫ばれたのではありません。本当に、ね、我が神我が神どうして私をお見せになったんですか、それがイエス様の本心心からの叫びだったからです。十字架の上で 何かのふりをするとか、ね、あるいは、ね、神の子供に見せかけよう、そんな打算は一切できません。苦しいんです、痛いんです、そして捨てられたことが本当に悲しいんです。だからイエス様はそう叫ばれ、また、ね、くじ引きにかけられた、これ、ね、ローマ兵がしたことですね、この、ね、27節の、ね、34節では、ね、苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませた様子とした、ね、下の客中見ますと詩篇69編21節書いてありますね。詩篇69編21節に苦味を混ぜたブドウ酒のそのキアズムが出ています。また35節ではこうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、これも詩篇22編18節にのキアズムです。そして37節ではこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書き、まあ、ヨハネの福音書の方では、ね、ユダヤ人の王ナザレ人イエス、ね、そういうふうに、ヘブライ語ギリシャ語アラム語で、ね、書かれていた。この、ねユダヤ人の王ナザレ人イエス、ね、これのヘブライ語の、頭文字を、ね4つの、ね、単語のその頭文字を合わせると、ね、ユドヘイバブヘイの、ね、4文字、要するに、ねこのユドヘイバブヘイ、これは神様の父なる神様の皆そのものです、ね、ですからこのイエス・キリストという方が誠に神の子であったということを、これは聖書が、ね、そのまま旧約聖書から記されております。そしてなおかつこの十字架の上の場面において起きた実際の出来事、これを通しても誠に この方は神の子であったと、ね、あの最後百人隊長、ね、ローマ兵の百人隊長が証言するほど、ね、誠に神の子であった異邦人が、ね、証言する、それほどの出来事がその十字架において起こりました。けれどもこの十字架の上の場面においてイエス様が、ね、生きておられる間人々はあざけり罵りました。その様子がこの39節から書いてありますけれども、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけて言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りになら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。本当に十字架の上でイエス様は、ね、お一人です。そして人々からも捨てられました、罵られました。なんと同じく十字架につけられている、ね、強盗どもも同じようにイエスを罵った、ね、この時強盗ども、ね、二人いるんですけれども、その二人ともイエス様は罵っていたんですけど、しかし一人は徐々に、ね、イエス様のこの十字架の上の成り立ちを見て、ね、改心して、ね、そしてイエス様が本当に生と死を乗り越えた王であるということを、ね、認めるに至っていくんですけども、しかし初めはこの時罵っているんですね。この時祭司も律法学者もまた道行く人々も、ね、ともども十字架から降りてみよう、ね、そうしたら信じてやるから、そういうふうに言いました、ね。42節では彼は他人を救ったが自分は救えないと、ね、あざきりの声があるんですけども、でもこれは、ね、ちょっと違います。彼は自分を救えないのではないんです、救わなかったんです、わざと、ね。人は普通に思います、あんなにも苦しい目に遭ってる、あんなにもいじめられてあざけられてる、ね、自分に救う力があるんだったらもうね、徳の塔に救っているはずけれども、ね、彼は相変わらず十字架の上につけられたまんま、ということは自分を救えないのだと人は勘違いするんですけど、違います。わざと自分を救わないで、わざと十字架の上で苦しみを受けて、ね、もう痛いの痛い目にあったらすぐに、ね、バッと、ね、その痛い状態から離れようとするんですけど、しかしイエス様はあえてわざと痛い状態につけられたまんまそこから降りなかった。それが何でか、ね、先ほどのイザヤの53章にあった通り、彼は、ね、彼の懲らしめがこの人々を救うからです。彼に対する懲らしめが今ここでこれを聞いている皆さんを救うためにイエス様はわざとあの十字架の上から降りてこず、また痛みを、ね、そのまま真に受けて、イエス様はこの、ね、苦味を混ぜたブドウ酒、ね、まあ、高齢、これ、まあ、痛みを和らげる、ね、そういう作用もあるんですけど、しかしイエス様はそれをね、あの舐めただけで飲まなかった。もう痛みを全部真に受けたんです。それは彼の懲らしめによって私たちが癒されて、彼の打ち傷によって私たちが癒されるためにです。私たち人間がもう羊のようにさまよい歩いているの、そこをイエス様が救うため、羊飼いとなって私たちを救うためにイエス様はこのように、ね、痛みをすべて担われました。人々は彼を神の子ではない、メシアではない、そういうふうに思って、ね、あざけりました、ね、十字架から降りられないと勘違いして、でそれであざけたんですけど、しかし彼が、ね、実に神の子であったと、ね、 後に異邦人の百人隊長でさえそういうふうに思うに至る出来事が起こります。45節から、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。全地が暗くなりました。昼真っ昼間12時から3時まで、ね、明るいはずの時間が真っ暗になりました。天が、ね、動いたんです。イエス様の十字架、イエス様自身はご自身の力でもってパワーでもって何もしなかった。相変わらず十字架の上で痛み苦しんでおられた。さなかにおいて天が動く。これ神様しかできないことです。人間が、ね、何か天気を操ってということはできません。神様がこのことをされて、そして全地が暗くなりました。太陽が光を放たず、月が明かりを灯さない。その状態になりました。そして、ね、46節、3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。人から捨てられ、神様から捨てられました。天も顔を背けるほどにイエス様を見捨てた。全被造物を作られたお方、全被造物の主なるお方が全被造物から否定されて捨てられた。それは全被造物を贖うためです。人間のみならず自然界も、また動物たちも植物もこの人間の罪によって呪われてしまった。その全被造物を贖うために、このことをしたんです。47節、するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走っていて海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうかを見ることにしようと言った。この、エリエリレマサバクタニ、マタイでは、ヘブライ語で、書いてあって、マルコの福音書はエロイエロイラマサバクタニ、アラム語で書いてあります。この、エリエリ、この、言葉、これが、要するにエリアを呼んでる、そういうふうに、勘違いされたのかもしれません。とにかく、このエリアが助けに来るかどうか、見てみることにしよう、そう彼らは思ったんですけど、しかしあいにくそのようなことではなく、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、そう叫ばれました。誰も助けに来る者は、いないんです。見捨てられたからです、神様から。そしてついに、イエス様は息を引き取られますね。50節で、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。直訳では霊を去らせる、霊を去らせる、直訳ではイエス様は、息、これは ルアハ、霊です。これを、去らせました。このように、これですね、しかも、自発的になんですね。イエス様のみが、自らを死に明け渡す権威があり、そしてもう一度命を得る権威があられるお方です。イエス様は人の贖いを成就するために自ら十字架の上にかかられました。人々は思いました。強制的に無理やり力でもってイエス様を十字架につけた。そして、人々はもう剣とか棒とか、それでもって囲ってイエス様が本当は十字架につけられたくないのに、しかし、あえて力でもって、人間の力で、ローマ兵の力でもってねじ伏せられたと思ってるんですけど、しかしそうではないです。自発的にイエス様は自ら進んで十字架の上へとつけられに行きました。そして自ら命を引き取られました。救いを成就するためです。イエス様の御心すら人の救いを成就するということです。だから自ら十字架の上につけられました。無理やりやらされではなく、もちろんイエス様の心としては、 この杯を去らせてください、ね、そう願われました。けれども、しかし父なる神様の御心はイエス様が十字架の上で身代わりとなられるということはもうはっきりとしたからには、イエス様は自ら進んで十字架に、ね、つけられに行きました。自ら進んで、ね、人々に捕らえられに行きました。捕らえに来た人々、ね、剣や棍棒でもって捕らえに来たんですけど、しかしイエス様が私はあるというその一言によって後ずさりして地面に倒れた、ね、捕らえに来た人々、ね、力があったからイエス様を捕らえたんじゃないです。イエス様に力があって、イエス様が私はあなたにわざと捕らえられようという、ね、そういうご意志があったから捕らえることが、ね、彼らにはできたのであって、決して人にサタンにイエス様を捕縛する力は決してないんです。イエス様はあえて自ら捕らえられ、自ら十字架の上につけられ、自ら息を引き取られた。自らなんです。人を救うために。このイエス様をあざけり罵りしていた人を救うためであって、そして皆さん一人一人を救うためにイエス様はこのように十字架の上で息を引き取られました。そしてその時何が起こったか。その出来事を見て人々は誠にこの方は神の子であったって思って、そして本当に胸を打ち叩きながら嘆きながら帰っていくことになります。50節から、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。アーメン。まことに神の御業でしかないようなことが次々とこのイエス様のその十字架の上で息を引き取られた場面において起こりました。ね、まず神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、ね、これですね、もう非常に大きな力が働かなければ神殿の幕、ね、もういろいろな川、ジュゴンの川とか、また、ケルビムの絵柄が折られた 川とか、ね、まあ、そうした分厚い川が、ね、上から下まで真っ二つに裂ける、これ、ね、人間技ではありません。その、ね、要するに聖女と死聖女を分けるその幕です。ですからもう外から見てですね、死聖女が丸見えになってしまったんですね。祭司長たちが決してそんなことはしません、できません。ところが神様が自らその天国の道を開いてくださったんです。霊的世界の最も聖なるところ、そこが開いたんです。死聖女、それは、聖四面体、要するに天国の形をしております。要するに天国への道がこのイエス様の十字架によって開かれたんです。人々が決して入れない最も聖なるところ、聖なる聖なる聖なる場所、天国への道がこのイエス様の十字架によって開かれました。霊的世界が開かれたんです。そして、ね、地が揺れ動き、岩が裂けた、あります。地面が揺れ動きます。この地面はやがて揺り動かされて跡形もなくなくなる日が来ますけれども、これもまた人間技ではないですね。人間がわざと地震を起こす、そんなことよりも神様が地を揺り動かして、そしてイエス様が誠に神の子であったということを、これを証明されました。さらにもう一つ、これもまた人間技では決してありえないことが起こります。死人のよみがえりです。墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そして、ね、イエス様は復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れました。で、多くの人々が、死んだはずの人が、生徒たちが生き返った、そのことを見ました。そしてさらに、54節、百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。アーメン。百人隊長をはじめ その、ね、兵士たち、ローマ人たちです。で、異邦人であるにもかかわらず、この、ね、いろいろの地震やいろいろの出来事を見て、で、この方は誠に神の子であった。本当に神業でしかありえないようなことが起こった。で、天が、ね、父なる神様が、イエス様が息を引き取られた時にそれを成したんです。イエス様が神の御子であられるということの証明、それは、ね、イエス様から十字架から降りるということによって証明するのではなく、イエス様が、ね、息を引き取られた後のこの諸々の出来事を通して、イエス様こそが誠に生ける神の御子キリストであったと、ね、証明したんです。で、人は思います、十字架から苦しみから逃れること、それをできる者が、ね、救い主だ、神の子だ、勘違いします。違います。で、もう一度言いますと、人間は勘違いします。苦しみから逃れて十字架から降りる者が、ね、メシアだ、神の子だ。違います。父なる神様のその証明、イエス様が神の子であるということの証明は、霊的世界を天国へと道を開かせて、また地を揺り動かし、また、ね、死人のよみがえりをなし、また、ね、天を動かして、ね、太陽を暗くすることも明るくすることもできる。それが神、ね、イエス・キリストが、ね、神の御子であるということの証明をされたんです。人の思うメシア像と神様のその証明されたメシア像、それはかなり違います。人は、ね、ただ今の苦しみから、ね、逃れるということ、十字架のには、ね、そのイエス様の両隣に強盗が同じく死刑にされておりましたけれども、そのような、ね、自分が罪の刑罰から降りるということ、それを人は求め、またそれができるものをすごい、ね、そういうふうに言って拝む、そういう性質があるんですけど、そうじゃないんです。天国の世界を開き、天を地を揺り動かし、死人のよみがえりをさせてくださるお方、これこそが生ける神の御子キリストのその性質だ、これを、ね、人々は知るべきです。そして異邦人はそれを見て、誠に神の子であったって、ね、そういうふうに告白しました。今異邦人である私たちも、本当にこのイエス様のこの十字架を見て、私たちもこのイエスキリストこそが生ける神の御子だ、救い主だ、メシアだって、ね、告白するに至っております。そしてこの福音が今全世界に伝えられつつあります。十字架の上のイエス様はこのようにして自らを神の御子であられると証明されました。そして、ね、その後に復活いたします。今日はこのイエス様のこの十字架の上の見苦しみを覚える日です。本当に私たちはこのイエス様が私のために苦しまれたということ、それは私たちを生かすためだ、私たちを愛するゆえだ、このことを覚えましょう。そしてこのイエス様に対する感謝、ね、これを絶やすことがないようにしましょう。天国においては永遠の世界が広がっております。その永遠の世界において何が行われるか、感謝と賛美です。で、あの誰にも数え切れないほどの大勢の群衆たち、でそれはこの地上から贖われた人たちです。皆さんもイエス様を信じる道を、ね、走り通してこの地上における生涯を全うしたならば、皆さんもあそこに入ることができます。どうか皆さんもこの十字架のイエス様を覚えつつ、あの天の御国に入ることを目指しつつ、この地上を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは本当に人の思いもよらない方法によって、あなたご自身が生ける神の御子であられるという証明をなされたことを覚えて感謝いたします。あなたは十字架につけられて死なれたことによって天国の道が開かれましたことを感謝します。死人のよみがえりが成就することを感謝いたします。イエス様が死なれたその時から死人のよみがえりが本当に私たちに対して開かれました。あなたは天を揺り動かし、地を揺り動かし、そして全く新しい新天新地を私たちへと導いてくださることを感謝いたします。そこに入ることができるその唯一の道、それは十字架の主イエス様、あなたです。 あなたこそ道であり真理であり命です。私たちはあなたを通って天国へと入って行きます。主よ、本当に私たちにこの道を開いてくださったことを感謝します。私たちもあなたを伝えていくことができますように、この受難週、そしてこの受難日、そのことを覚えつつ歩んでいくことができる私たちでありますように、どうか導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を込めて感謝いたします。実に知って知らない人に罪を犯したような私たちです。罪は犯しているものの、自分が犯した罪が誰を懲らしめ苦しめ、自分にはどのような罪の棘が刺さっているのか、そして罪の行き先が死であるということを頭で知っていても体で知らない私たちです。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。今日も私たちはただただイエスよ、私たちを許してくださいと、父なる神様許してくださいと、あなたに願うばかりです。私たちの罪を許してください。イエス様、今日私たち一人一人があなたの御前において、あの十字架の御元で主ご自身のなされたその技に預かり、主の御名を褒めたたえることができますように、主が私たちを助けてくださることを感謝いたします。あなたの御腕の力によって示されたこの十字架、そして救いの道、許しの道を全世界の鼻で息をするすべての人が預かり、主の御名を褒めたたえる栄光の救いに至ることができますように、今日も私たちを助けてください。一人一人が本当に世の罪を取り除く神の子羊、このイエス様にあって罪と汚れを清めていただき、私たち一人一人が余すとこなく与えてくださる命の泉において行こうことができますように、私たちを助けてください。今日も私たちはあなたが私たち自身を黄泉に渡すことなく、あなたの十字架を通して命へと引き寄せてくださったことを感謝いたします。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって主よ、本当になされたこの技に主の御名を褒めたたえます。今日も私たち一人一人に十字架を通して命の道を教えてください。そして満ち足りて喜びに満ちた命の小道を歩むことができますように祝福してください。今日も私たちを救い出し、そして栄光の子供としてくださるために、主のなされた技、あの十字架の技を仰ぎ見ます。そして十字架の上で父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと取りなし祈ってくださった、その恵みに預かります。私たちを受け取ってください。滴り落ちる血潮を持って私たち一人一人を清めて、そして主ご自身の脇腹から産んでくださったものとして命にとどめ、主のなされたこの十字架の技をもっともっと多くの人々に伝え届けることができますように、私たち一人一人に油を注ぎ、地の果てまで生かしてください。私たちを愛したも主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。